ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、今週はライフスタイルの週です。
はい、
今日ラーメン屋さん行ってまいりまして、
はい、
夕飯食べて、
はい、
なんか昔からあるようなラーメン屋さん、
うん、
昔ながらのというかね、はい、ラーメン今時のラーメン専門店とかではなく野菜炒めがあったりとか、
ああいわゆる中華
ああいうのって昔ラーメン屋って言えばああいうものがさせたんだけど、最近ああいうお店のことを何て言えばいいのか悩むんですよ。
中華料理屋、
中華料理屋っていうには何かっていう感じもしません。
ああそっか、そうですね、うん、
なんかまあ昔ながらのラーメン
食堂に近い感じ。
あそうそうそうそう、そんな感じの、はい、まあそんな、なんか結構ラーメンの番組もやっているので、うん、ラーメン専門店とか行ったりするんですけど、はい、久々にこういうラーメン屋さん来たなと思って、
はい、
でなんかやっぱテレビがついていて、雑誌がちょっと積んであったりとか、ああ昔からのってこんな感じだったよねと思いながらテレビを見ていたんですが、はい、まあ、ラーメン全然関係ないんですけど、
はい、
そのなんか NHK かなんかの番組がついていて、うん、要は食品の回収、なんか問題があって、
あれお茶のやつですか。
お茶もあったし、この間はなんだっけな、一番最近見たのが、うん、ポテトチップになんかガラス片が入ってて口を切った人がいるから、はい、何万袋か回収しますとか。
あ、なんかそういえば聞いたな。でもうちポテトチップスはあんまり食べないんで、
うん、
流しちゃったけど、ああそういうのありましたね。
うん、なんか今すごい増えてるんですって。昔だったらそこまで回収沙汰にならないようなもの、
うん、
例えば包装が少しここが接着されていなきゃいけないんだけどちょっと剥げているのがあるために全品回収しますとか、
はい、ちょっともったいなくない。
その設定の社内基準の塩分濃度を何パーセントか超えていたのでっていうのも回収とか結構増えてるんですって。で一回そういうのの回収すると何千万とかっていう費用がかかるらしいんですけど、まあ、なんかやっぱりその何でしたっけ、その番組の中で出てたのは赤福、
うん、
あと富士屋、
あ
と北海道のなんだっけ白い首とか。
白い首と、はい、あれはなんか大騒ぎです。
あそこら辺でその食品偽装っていうんですか、賞味期限偽装してたりとか、はい、いろんな問題があったじゃないですか。
ありましたね。
なんかそこら辺からなんかやっぱすごく増えてきていると。でなんかいろんなこれまでだったら対応しなくてもいいだろうっていうものも今なんか対応してるんですって。なんかそれが、うん、確かに食品偽装の時はなんか怒りを感じる
あ
れがあって、
ね、
その当たり前に食べれるものが食べれなくなるみたいな、
うん、
でもいくつか今言った中のやつってやっぱすごく罪が大きいなと。
はあ、まあ確かに
影響がまあこういう形になってきてるっていうのもね、やっぱりその安心してこう食べ物とか買えていたものがそういう不審な目で見られると、他のちゃんとやってるところもそういう風な目で見られてしまったりするわけじゃないですか、
うん、
まあ、ちゃんとしてほしいなっていうのは消費者としてはあるんですけど、でもそこら辺がやっぱそういう企業がすごく大きな負担いろんなところがし始めると結局消費者に返ってくるんじゃないのっていう心配がね。
確かにそうですね、
うん、でその中でやってたのがなんかラップの会社がサランラップを切るカッターを、
はい、
まあ、いろいろ工夫していると、
うん、
で、あれ金属だったでしょ昔、アルミかなんか。
あ、そうですね。
それが今プラスチックじゃないですか。あれで 20% ぐらい原価が上がるんですって。
そうなんだ。
でもやっぱりその手を切ったとか。
あ、そういうことなの。
そうそうそう。
あ、なんかリサイクルしやすいとかそういうことじゃないんだ。
あの、それもなんかあるのかもしれないですけどね。でも、あの、原価としては上がって、でも、それが原価が上がったから、こう、値段に反映させられるかっていうと、そうじゃないから、すごい大変なんです、みたいな、あの、コメントされてましたけど、結局そういうのって、最終的には消費者に来るんじゃないのかなっていう、その、モンスターペアレンツみたいな、あれもある、話もしたことありますが、はいはい、なんかクレーマーみたいな。
クレーマーっていう、まあ、ちょっとした社会問題というか、
うん、
時々話題に出ますよね、
うん、なんかね、うん、まあ、極端な例を出してるんだろうけど、
うん、
あのぬかが入った、
は
あ、入浴剤、
はい、
あれでぬか漬けを作ったとか。
マジですか。
あの開封した、
はい、
飲み物かなを1週間とか2週間してから飲んだとか、なんかめちゃくちゃなあれを
クレームが
入ってたりするみたいなんですよね。なんかそういうのって結局、まあ、その時にね、なんかクレームつけてなんかそれの、ね、お詫びだかなんかでもらえるのか知らないですけど、結局すごく自分たちの首絞めてるような気がしてならないなと思ってね。
まあそうですね。それはまた極端な話なんで、どうかとは思うんですけど、まあでもね、
なんかね、そのすごく増えてるっていうのがね、やっぱりそこら辺消費者が過剰になってる部分も大きいのかなっていう気もするし、まあでもそのね、そういう偽装で問題にしたところの、なんていうんだろう、を引いてる大きな罪というか、
そうい
うのもあるしっていう、ちょっとなんか大丈夫なのかなっていう、ね、うん、もったいないなって、ポテトチップの時にもちょっと思ったんですけど、ポテトチップの時には途中の検査する、ライン上にあるカメラかなんかの、
うん、
レンズの破片だかなんか、
あら、
なんかが入ったんじゃないかみたいなニュースだったような気がするんですけど、まあそれはね、やっぱり危険があるかもしれん、まあ実際口切られた方もいるから危険があるわけで、それは仕方がないかなと思うけど、今日やってたのだと本当にね、それを回収してしなきゃいけないもんなのかどうなのかって思うようなものが結構あって、やっぱそれを調査してる人もやっぱり基準的には問題なくても回収してるんだっていうんですよね、
うん、
でそれがすごく数が多いみたいなことを言ってたので、うん、やっぱすごくもったいない感じもするし、
うん、
なんかそういう、うん、まあ、過剰に反応したくなるのも分かるような気もするし、でもなんかそういうのでこういつか帰ってきそうな気もするし、ちょっと怖い感じのニュースを見ましたと、
はいはい、
いう感じでございました、
はい、
かなり長くなりましたが、今日は全然話が違いまして、
はい、
スノーさんが車椅子セミナー、
はい、
これは
車椅子ユーザーのための、まあ車椅子ユーザーと車椅子ユーザーの家族のための、
うん、
まあ情報公開会みたいな感じです。車椅子の業者さんが主催を
してい
ました。
なるほど、はい、その時の様子をお話ししていきます。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、 車椅子前にもねこの番組でご紹介してもらいましたが、
はい、
全然こうイメージするものと違うなんか、はい、専用の作ってるとかいろいろご紹介してもらいましたけど、
はい、
見た目にいろんな形があるのね。
そうそう、まあ何だっけ、国際福祉機関とかね、だいぶ前に行ってきましたとか、うん、そういうネタも出したんですけれども、うん、まあ普通の人がパッて感じるのは、あの介護ですかっていう、こう普段ペタッと折りたたまれていて、
あ、はいはいはいはいはい、そうそうそうそう、ね、
まあ、病院とか、あるいはそういう、なんて言うんでしょうね、ケアの施設で使うようなやつとか、
うん、座面の部分がこう折りたたまれて、ちょうどピチャンって半分じゃないけど横幅がなくなった状態でしまっとけるようなやつですよね、
はい、
うん、
なんですけれども、まあ実際はもう、今こうお仕事で普通に生活ね、
うん、
家から会社に行ってとかね、
うんうん、
そういう生活をしている人が非常に多いので、
うん、
まあ、その人その人に合わせた動きやすい車椅子とか、
うん、
あるいはもう子供、小さいお子さんを、まあ、1歳から作ることはさすがにないと思うんですけど、
うん、
まあ、2歳とか3歳ぐら
い
ぐらいになると、まあ、普通だとかなり行動範囲広がりますから、
うんうん、
まあ、そういう子のための車椅子、
うん、
まあ、あとは変わり種では立ち上がれる車椅子です。
立ち上がれる、
はい、
ほう、
積損のような状態で足が使えない人でも、
うん、
こう車椅子がこう何て言うんでしょう、の座面がこうガッチャンって立ち上がってですね、高いところにあるものが取れるようになると。
へ
え、まあ、いろんな工夫が今されて、
はいはい、
来ています、
うん、
で、まあ、その中でも、まあ、僕の息子がね車椅子をずっと使ってるっていうのは、
うん、
お話ずっとしてるので知ってると思うんですけれども、
うん、
そこの業者さんが、まあ、いろんな車椅子ユーザーさんを、まあ、主に埼玉県なんですけども、
うん、
で、の方々に集まってもらってちょっと情報交換会をしましょうっていうのと、あと、そういうもともと車椅子のユーザーの方で、
うん、
車椅子の、なんて言うんでしょうね、乗り方っていうんですかね。
はい、
乗り方っていうか、まあ、使い方のインストラクターを、の勉強をするために、スウェーデンに行った方がいらっしゃるんですけれども、
うん、はい、
まあ、まあ、インストラクターになるというか、まあ、スウェーデンから来ていたそのインストラクターの人が、
うん、
あまりにも華麗に車椅子を操るので、
うん、
これはちょっとやってみたいというか教えてもらいたいと思って、
うん、
スウェーデンの、まあ、そういう、まあ、訓練の、学校というかね、
うん、
まあ、あるんだそうですけど、
はい、
そこに単身飛び込んでいった人がいてですね、
はい、
まあ、その方が、もうそれは随分もう10年以上前の話なんですけど、
うん、
今は自分で車椅子のこう会社をこう起こしましたので、そういう方がセミナーにこ
う
講師として来られてまして、
うん、
まあ、いろんな面で何て言うんでしょうね、まあ、僕はユーザーじゃないんですけれども、
うん、
いろんな面で、勉強になったので、
うんうん、
ちょっとそういうお話をしたいなと思います。
うん、
はい、まあ、これ写真見てもらえば分かるようにすごい人数の車椅子ユーザーがいるんですけど、
うん、
実際の車椅子を普段使ってる人は、まあ、12、3人なんですね。
うん、
集まったのが、
はい、
その家族の分も、
うん、
車椅子用意してくれてるので、
う
ん、みんなで車椅子に乗ってみましょうというのが一
つ、はいはいはい、
ことで、
うん、
なので、行ったら、はい、じゃあどうぞって言われて、
うん、
これ使ってくださいっていう形でいただき乗せていただきました、
うん、
まあ全然初めてじゃないんですよ。僕も何回か 国際福祉機器店とか、
はいはい、
そういうので乗ったこともあるんですけれど、
うん、
まあ、今回結構本格的に乗ってすごい、まあ、楽しいって言ったらあれなんですけど、うん、いい経験になります、
うんうん、
はい、まあ、あのさっきね車椅子の話をの種類の話をちらっとしたんですけど、
うん、
その折りたたみタイプっていうのは本当にその介護のためのものっていうのが強いのと、
はい、
あと日本だ と,、やっぱり車に積むとか電車に積むとかそういうところで、
うんうんうん、
あのまあ、主に車に積むときとかですね、
うん、
折りたたみの方が使いやすいからっていうことで、
うん、
折りたたみが普及しています、
はい、
で必ずしもそのもうこういわゆる介護っていう感じじゃない折りたたみのスポーティーな感じのね、
うん、
あのスタイルのいいやつもいっぱい出てきてます。
それでも折りたたみなの、
ね、うん、そうそう、
はいはいはいはい、
はい、うん、まあ、それ使ってる方はかなりユーザーとしては多いと思います。
うん、
あの自分で、車椅子あ車に運転して、
うん、
こうされる方なんかは、
うん、
ちっちゃくなった方が楽なので、
はいはいはい、
であとねそのもう一つとその特にヨーロッパというか、スウェーデンの方のメーカーの、
うん、
パンテーラっていう会社の、まあ、代表的な、まあ、例としてあるんですけど、
うん、
リジットフレームって言って、
うん、
完全に最初から出来上がっているフレームです、ね、
うんうんうん、
まあ、自転車とかバイクと一緒で、
うん、
ちゃんとフレームとしてこのサイズこのフレームのサイズがいくつって決まってる、
はいはいはい、
そういうフレームのものと、あとモジュラータイプって言ってですね、ちょっと構造複雑なんですけど、
うん、
大きさが調節できるんですね、
うん
うん、いろんな部分なんていうのかなフレームの、
うん、
まあ、自転車で言うとって自転車とだいぶ違うからなんだけど、例えば幅が変えられると、
うん、幅、はいはいはい、うんうん、
X 字型にフレームが作られてて、
うんうんうん、
幅が変えられたり、あと高さも変え、うん、こうパイプをつなげることで、
うん、
変えられるっていう、まあ、大体その3種類ぐらいです、
うんうん、
でうちの息子の場合はやっぱり子供なので、
うん、
成長に合わせてある程度変えなきゃいけない、
はいはい、
と、まあ折りたたみタイプは実は便利なんだけど、
うん、
全体的に弱いっていうかたわむんです、たわむ、
はいはいはい、
なので、うん、力のない人がこぐと、
うん、
フレームが歪むことで、
うん、
力が逃げちゃって、
はいはいはい、
で効率的ではない
っていう
ことがあって、
うんうんうん、
いじってとかモジュラーなんですけど、まあ、うん、子供のうちの子供が最初に使ったのはそのモジュラーというタイプで、
うん、
まあ、うちの子供は体大きくならないんでね、
うん、
複数年使って10年は使ったか、
うん、
10年も使ったんですねってびっくりされたんですけれども、
う
ん、まあ、普通のお子さんの場合はもうどんどん普通のお子さんって、まあ、病気とかあれによりますけど、例えば脳性麻痺の方ですと、
うん、
まあ、身長とか体重はそれなりに大きくなってくる、
うんうん、
3年後前ぐらいに変えないととかね、
うーん、
ぐらいに変えないととか、そういう形になります、
うん、
だからまあリジットを使ってる人はお仕事とかで、
うん、
まあ、もう成人してる方、ある程度大きい方で、
うん、
通勤とか通学に使うようなで、自分で自走できる人が、
うん、
使うっていう感じですかね。
もう専用にこうカチッとした形っていうのがリジット。
はい、そうですね。まあ、もちろんこうある程度座面の部分がパタって倒れて、
うん、
まあ、前後に半分になるとかね。
うんうんうん、
とか車輪は外せるので、車に積もうと思えばっていうか、まあ、実際に車に積んで普通に使ってる方も、
うん
うん、結構います。
うん、
まあ、こういう感じなんですけど、座るとね、
うん、
どんな車椅子もものすごく座り心地よくて、
ほうほうほう、
立ち上がりたくなくなるぐらい。僕はその時そのリジットフレームのパンテーラっていうのを、
うん、
の乗らせてもらったんですけど、
うん、
まあ、立ち上がるとなんか変な感じがするんですよ。お尻の周りがなんか、
ほうほう、
方が気持ちいいっていうんですか。
へー、
普通のそこら辺の椅子なんかよりも全然、まあ、当たり前の話なんですけど、
うん、
もうなんか何倍も心地いいです。
うーん、
まあ、これは当然あの、まあ、あのその障害によるんですけど、
うん、
例えば脊損の方とかですと、
うん、
動かせない、あの、まあ、脊損の場所によるんですけど、動かせないだけじゃなくて感覚がない、
はいはい、
で、なんでしょうね、あの褥瘡っていうんですか、
うん、
褥瘡って言って、
はい、
ほら寝たきりの人とかがやっぱり、寝たきりにしておくとそこの部分の皮膚が、
あ、はいはいはいはい、
出てくるっていう、
いわゆる床ずれじゃなくて、
床ずれと同じですけど、
うん、
あのやっぱりそれと同じことが起きるので、
うん、
その座り心地っていうか、その全ある一箇所に荷重がかかるような、
うん、
椅子にならないようにっていうか、そういうならないようにものすごく神経使って、
うーん、
で、まあ、当たり前なんですけど、
うん、
まあ、あの、あと、まあ、切断の場合の人とか、
うん、
人とかでそれぞれやっぱり車椅子のその機能が変わってくる、
うんうんうん、
変わってくるっていうこともあるんですけどね、
うん、
まあ、どの車椅子にしてもやっぱりシーティングって言って、あの、まあ、座り心地がいいのと、
うん、
座った後のそのこう姿勢です、
うんうんうん、
がちゃんと、まあ、座位っていう字とか言い方するんですけど、それがもうあのきちんとできるように、
うん、
そういう機能も必要なので、
うん、
まあ、結局あの病院とかにあるような普通 の, あのパタッてやるような簡易の車椅子だとそういう機能は全然ない、う
ん、はいはいはい、
あれな感じです
ね、うんうん、何な感じ、
あのそういう機能は全然
ない、
ね、
うん、
はい、あのこう車椅子って一概一くくりでは言えない、
うんうん、全然違いますもんね、見た目にも、
まあ、そうなんですけど、まあ、そこら辺ちょっと初めて見る人は全然わかんないと思うんですけど、
うんうん、
でまあ、あと電動っていうのもあるんですけど、まあ、あれは主に使ってる人は、脳性麻痺の方だったり、うん、まあ、手で自分で焦げない、
はい、
まあ、焦げても力がやっぱり あまりない方が、
うん、
まあ、電動っていうことになるんですが、今電動も四輪電動の四輪っていうのは後輪駆動って言ってる、後ろの方が、まあ、普通の車みたいに、
うんうんうん、
輪ついてて後ろの方が回るっていうのが、割と普通っちゃ普通なんですけど、
うん、はい、
今、電動6輪っていうのが、
ほう。
まあ、4輪で、4輪の後ろにまた、スタッフっていう、
うん、
いうのがありますね。
うん、
この電動の6輪だと、うん、小回りがより効くんですね。
ああ。
自分、座ってる自分の真下に車輪、うん、それが左右逆転すれば、その場所でぐるって回る。
うんうんうん。要は、駒みたいに回れる状態っていうことですよね。
でも、電動4輪は、やっぱり若干動く。
うんうん。
まあ、あとは、普通の漕ぐやつに、電動アシストというホイールの中にモーターが入ってい
て、ハブのところってこと？
あ、ハブのところ、
はいはいはい、
であれで自分でこいだときに、
うん、
まあ、電動アシスト自転車みたいなの、
うんうんうんうん、
そのこいだ力でをこう一緒に電気の力でこうアシストしてくれる、
うんうんうん、
3つぐらいですか、
うん、
アシストは見た目は普通の自走式に見えたりするんですけど、
うん、
これ相当重いですよ。
ああ、電動自転車もそうだもんね。
そうなんだ。
自転車自体やっぱ重いですよ。う まあ、バッテリーもあるんだろうけど、あそこのやっぱハブのモーターになる部分とかがやっぱ重いんじゃないかな。
まあ そんなもんです。だからちょっと電動アシストになると、
うん、
車に積んだりとかいうのは結構大変。
あ、
僕もあの持たせてもらったけど、
うん、
これは大変だなっていう、
うん、
相当力が必要。
いや、その電動アシストっていうよりもその電動ものが4人も6人も含めて電動になると、うん、大変ってことなんでしょ。
まあ、そうですね、まあ、電動の4輪とか6輪になると何十キロって話になるので、
うんうんうん、
あのとても普通に持ち上げることは不可能です、
うんうんうん、
はい、まあそんな感じであの全種類集まってましたね。
へ
あのユーザーさんの中にはね、
うんうん、あ用意されたものじゃなくてユーザーさんだけでも全種類集まるぐらいな感じだったな。
はい、
うん、
あのまあ売れたのはみんなあの普通に焦げる人たちのなんで、うん、みんなリジとか、うん、まあ、折りたたみタイプでもちょっとこうそういう介護用じゃなくて自走をするやつ、
うん
うん、でまあそういうの借りてきたんですけれども、
うん、
まあお話とあとまあ実際の体験っていうのをやってまして、
うん、
まあ、お話の方ちょっとあのいくつか興味深いというかあの今の時代のお話、今の時代というかね、あのすごい切実な話を聞けたので、
はい、
最初にご紹介すると、
うん、
震災の時に
社
会人の方で、
はい、
お仕事中のね時間、うん、ので
うん、
とにかく大変だったと、
うん、
いうことです。特にエレ高層階で室があった人はエレベーターが止まってしまったりので、
うん、
そのインストラクターの人はね、車椅子で階段を降りられる人なんですよ。
ほう、
これ実演もその時は実演してくれなかったんですけども、
うん、
だいぶ前に同じような車椅子セミナーで、うん、そのインストラクターの先生っていう人が、
うん、
来てたんですけど、スウェーデン人の、
うんうん、
なんか、もともとなんかの選手だったんですよ。水泳かなんかの選手で、
うん、
で事故で、車椅子を使うようになったんですけど、
うんう
ん、筋肉隆々なんで、その人は。
はいはいはい、
そういう人がやるとまあ普通に見えるんだけど、
うん、
別に普通の人でもできるんだよとか言ってやってくれてましたけど、うん、どんどんどんってキャスターを上げてね、
うん、
した状態でどんどん降りていく。
へえ、まあ、普通の高さの階段。
はい、
普通の高さの階段
は階段、
うん、
人が歩ける
普通の階段ってことですよね。
まあ普通の非常階段と、
うんうんうん、
降りたって言ってましたし、まあ義足の人なんかは手伝ってもらいながら、
うん、
車椅子乗ってるって言っても、その例えば切断の人とかだと、
うん、
いや義足つけていればまあ歩けないことはないんだよねとか、
うんうんうん、
でだから足をつけてる時もあるし、つけてない時もあるんですみたいな話だった、
うんうん
うん、そういう人はしょうがないので自分でなんとか、まあ、あと電動車椅子の人はもうどうしようもない状態
は、うんうん、
非常に困ったって言ってましたし、
うん、
割と震災のあれに近い、福島ではなかったんだけど、あっちの方のから来た人もいてですね、
はい、
役所に勤めてたんだけど、
はい、
やっぱり降りられなくてエレベーター止まっちゃって、
はいはいはいはい、
で、まあ、脳性麻痺の方なんでとりあえず歩くことはできるから、
うん、
バイスは置いて歩いて避難、うん、だけどその後がまた大変で、
あ、そうだよね、
震災の対策シフトになっているんだけど、
うん、
まあ、そのエレベーターとかそういうのが そういう感じで動けないので、
うん、
役場にしばらく行けなかったっていう、
うん、
いうこともあって、いやこれはかなりあの、まあ、今までも何度も言われてたけど本当切実な、
うん、
とかで、そのインストラクターの方はやっぱり階段ぐらい車椅子で降りられるようになったからいやみたいなこと言ってましたけど、いやそれちょっと怖いかもな思ったんですが、
うん、
その人はその技術があったおかげで本当に助かった。
まあなんかその震災とかね、そういう状態だったら、まあそんなことも言ってらんないんだろうけど、階段なんか降りちゃったら車椅子自体すごく痛みそうじゃないですか。そんな安いもんじゃないでしょ。
そう、それがね、
うん、
さっき言ったそのリジットフレームとか、
うん、
タイプとかのところで性能差が出るんですよ、やっぱり基本性能がね、
う
ん、
はいはいはいはい。
リジットフレームはそういうふうに非常に強いのと、
うん、
あとはあのフレームだけじゃなくてホイールもやっぱり、まあ、自転車とかと同じで、
うん、
まあ、素材でどんな風に作られているかっていうので、
うん、
こういうことができるできないはやっぱりあるみたい、
うんうん、まあでしょうね。
ホイールもちゃんとあの強度があるんだけど、だっけな、あのリム、
うん、
ハンドルって、
うん、
あの掴むところ、
うん、
を回すために掴むところのあれの径が、
うん、
リムと同じ、リムの外寸と同じになっているっていう、
うん、
で、
うん、
ちょっとこうガツンっていっても、
うん、
あのタイヤは潰れるけどチューブまで行く潰れる前にハンドルが当たるので、
ああはいはいはいはい、
出ないっていう設計のものがあるんですね、
うん、
でそれにするとそういう階段を降りとかも大丈夫だよとかですね、
うん、
こう今ホイールっていろんなホイールがあって、
うん、
昔ながらの、クロスしたあれなんだっけ、
スポークはいはい、
あれは実は意外と丈夫っていうか、
うん、
あの見た目ちょっと古そうな、
うんうんうん、
今カーボンとかね、
うん、
あとなんだよ、うちの息子なんかが使ってるのはあれなんだ、マグネシウム合金かなんかの、あのこうスポーク自体があれ何本だっけな、6本とか、
うん、
カーボン使ってるやつは4本十字のやつ、
うんうんうんうん、まあ、自転車と一緒だね、
そうそうそう、自転車、うん、なんだけど、あのそれにこうあれが細くなれば細くなるほどっていうか少なくなれば少なくなるほど、
うん、
剛性が、
うん、あの
こう全体としての剛性がなくなるので、
うん、
こう強く声だ時によじれやすいとかです
ね、うんうんうん、
まあ、そういうのもあるらしいです、
うん、
なんか本当に自転車っぽく、
うんうん、
自転車っぽいなっていうのがあるんですけど、でまあどれにするかというのはやっぱりそのこうその人のやっぱりね体重とかこ
う
ガスとか、
うん、
そういうこう漕ぐ力とか、
うん、
全部ひっくるめて選ばないとっていうような話をしてました。過去だけで選ぶと使いにくいものになるかもしれません、
うんうんうん、
まあ、まあそのね階段に関して言えばやっぱりあのこう、階段へりをあの、まあ、階段に限らず段差のへりを、
うん、
こうまたぐ時に、
うん、
なんか乗り越える時にあのチューブのタイヤでへこむわけでしょ、
はいはいはい、うん、
入ってるへこむじゃないですか、うん、そのへこんだ感じで、あの、へこむことによってそこでこう食いつきができるっていうんですよね。
うん。
それで、だから力がなくても、勢いがなくても、その食いついたところでよいしょってやると、
うん、
一回食いつかせてそこからよいしょってやると、割と楽に乗り越えられますよとかです。なんかすごく。
いや、なんかさ、その、乗り越えるのはそうなんだろうけど、階段とか行ったらなんか、 続けていかなきゃいけないのと、下向きになった時に落っこってちゃいそうな感じがするんだけどね。
こうやっぱりそれは練習が必要で、
うん、
常にこうキャスターを水平以上に浮かして、
うん、
なおかつ後ろにこけない、
うん、
っていうバランスの取り方っていうの、うん、やっぱ相当相当練習しさせられたって言ってましたけど、ね、で、あの先生が 何しろスポーツ選手なので、
うん、
なんかなんて言うんでしょうね、どこのぐらいでどうっていうと、うーんっていう顔をするっていう。できたと思うけど、うん、もうちょっとかなみたいな感じ、こうストイックにつけられたので、
うん、
みたいな、うん、そう、まあそれができる人はね、まあまあ限られてるっていうか、まあ、できるとは思うって言いますよ、どんな人もね、
うん、
それを続けられる体力とか、まあ、なので。まあ、無理しないでくださいとは言ってましたけど、
うんうん、
まあ健常な人でもこう車椅子会社の人とかはやってましたけど、
へえ、
練習してやりばできるようになりましたとか言って普通に言ってました。
うん、
まあそういう、あとそうですね、写真の方を見ていただければ、
うん、
エスカレーターを、
うん、
あ、見ました？
見ましたけど怖いですね。
上がって降りてきたって、これは簡単ですと思ってます。どこがどういうふうに簡単なのかよく分かんないですが、うん、まあコツがあるらしくて、
うん、
っていうふうな感じです。
いやでもこれさ、この写真は、
はい、
登っていってるの？
あ、これは降りてくる、
降りてきてるの？
はい、左側で登っていって右側で降りてきました。
もうこれ見てる方が怖いよね。
あ、これ実は埼玉市のショッピングモールなんですけども、
うん、
ショッピングモールなんですけど結構人だかりになってます。
だろうね、こんなん来たらなんかとりあえず何かあった時のために下で待ってなきゃみたいな感じになっちゃうよね。そのまま素通りできない感じがしますけど。
そうなんですね。まあ、こんな感じ、こういうことは普通にできます。
うん、でもいます？
いや、ないです。でも、うん、うちの息子はなんか前大宮に行かなきゃいけなくて、
うん、
エレベーター待ってても全然ラチが明るくて、
うん、
ああと思って並んでたらやっぱり車椅子の人がこうやってエスカレーターで登っていったって言ってましたから。
うん、
できる人はできるんじゃないですか。
なるほどね。
できる人はできるんですか、まあやるしかないっていう。あと、まあドアを開けるやつとか、あるんですけれども、
うん、
ね、簡単そうに見えて結構難しい。
いや、この写真を見て思った。だって、扉を手前に引いて開ける場合って、
うん、
その車椅子というか自分の体自体が
邪魔になる、
邪魔になるから開けらんないよね。
そうなんですよ。そうなんです。まあ腕のリーチもある程度必要なんですけれども、
うん、
もう左手で掴んで、
うん、
何してたかな。あ、違う。これ途中なんでね、分解写真にすると最初、うん、ドアの左側にいるんです。
あ、はいはいはいはい、
左手で掴んでドアを開けながら
自分が下がるんだ。
ドアとね入れ替わるようにして、
うん、
で、まあ、ちょっとドアとダンスするっていう感じですかね。あれに近い感じでこうドアが開いてくるのと同時に自分の体をドアのこっち側に、
うんうんうん、
体というか車椅子をドアの右側に進めて、
うん、
で通り抜けるっていう、
うん、これドアの、まあ、この写真でいうと左側にスペースがあるからそれができそうだけど、場所によったら
あちょっと厳しいかもしれない、
ね、
地上階段の端っことかになるとちょっと大変かもしれない。
そうね、ドア開けるのも一苦労なんだから、ちょっとびっくりしましたけど、
でもうちの息子はなんかどうしてんの考えてみると、
うん、
普段やってるのでどうしてんのって聞いたら、うん、いやあのちょっと開けてその間に突っ込ませるって言ってましたあれまあやっぱ車椅子そのものも結構丈夫じゃないとね、
あ
そういうことをやそういうのに耐えられなきゃいけないので、うん、ドア傷それガラスのドアでやらないでねって やらないと出れないからやるって言っていつかなんかガラスのドアぶっ壊すんじゃないかと思ってすごい心配になったまあこういうまあやり方とかですね、
あ
教えてもらいました。 あとウィリーのやつがその隣に、
うん、
このくらいは普通これなんて言うんでしょう、こうずっと保っていられる、
静止してんの、
そう静止してる、
へえ。
でもまあこれやっぱりなんか座ったところとの重心とあの手で持つ位置、リムを持つ位置とかで、
うん、
こう割と簡単にできるんだよって言ってたんですけど、
うん、
ここにはできませんし、
うん、
まあ車椅子っていうかあの普通の場合なんていうのかな、こう転倒防止バーって後ろにあのこう後ろにそれ以上傾かないようにするための、
うん、
バーが出てるん
ですけど、あそうなんだ、
あの必要な人はね
ほうほうほう
必要ないからつけてないですけれども
、うん、
まあ、キャスターを上げるのに前のちっちゃい線に上げるのに邪魔になるので、
うん、
ただそれ もう調節ができるので、
うん、さ
なんとかやっぱり後ろにひっくり返っちゃうとのがほとんどですけれどもね、
うん、
あのそれの調節次第ではある程度ウィリーもできるので、
うん、
大丈夫、
うん、すいません、はい、
あとその隣のあの久々うちの息子が出てますけれども、
うん、
この車輪の前にまた車輪がついて三輪車になってる、
うん、
道具がありまして、フリーウィーとかいう、
うん、
不整地用ですね、デコボコしてるとか芝生とか砂利とか、
はいはい、
そういうところを楽に走れるようになって、前輪のねキャスターがこれをつけることで上がるんであ
ちっちゃい車輪をパスできるんだ、
これが上がるので、
うん、
三輪車として使える、
うーん、
かなり違うって言ってましたね。
へえ、これはどんなやつにもつけられるの？
なんですよ、まあ、若干調節は必要なんですけど、
うんうん、
フロントのところに足を乗せる、まあ、うちの息子の場合足が極端に短いので、
うん、
階段になってるんですけど、普通はその、うん、これがついているところに足が来るはずなんですよ、
ね、あーなるほどね、
足乗せのところステップなんですけど、
うん、
ここにのパイプにつける、
うーん、
タッチでつけられるんですよ、
うん、
ちゃんとで使わないときは後ろにぶら下げておく、
ああなるほどね、
後ろにぶら下げておく、そういうこともできる、
うん、
これはまあおすすめ、そういうなんていうかアクティブにいろいろ過ごしたい人にはおすすめってい
う
ものですね、はい、いや、うん、でまあどういうところに行ったかというとちょっと話してしまうけど、まあ、ショッピングモールにザーッとこの人数で出かけたので、
うん
うん、すごい壮観でした全員、まあ、スタッフの人は歩いてましたけど、
うん、
全員車椅子で、
うん、
買った人とかね、車椅子ユーザーの家族の人も車椅子買って
乗っていたということですよね、
だから20人以上、
うん、
周りの人がすごいびっくりしてましたけど、
うん、
こう小さなお子さんを連れたお母さんが「あ車来るからね」とか言って、
うん、
手つないでましたけど、
うん、
ちょっと暴走気味だった人もいた
そうなんだ、
はい、
これはその会場からどれぐらい移動して、
会場と 構さいたま市の区役所とそのショッピングモール隣同士です。
あ、そうなんだ。
うん、道を隔てて
ぐらいな感じだね。
なのですごいそういう面では楽な感じです。
うん。
ですね。で、まあちょっと僕車椅子に乗ったまま写真撮ったんですけど、まあその話はちょっと最後にするとしてですね。うん、あのまあこれでぐるぐる回ってまあ30分ぐらいなんですけどね。
うん。
ぐるぐる回っただけなんですが、うん、やっぱりこう車椅子に乗っているとやっぱ視線をやっぱり全部違うよねっていうのは、視線ってこうこっちからの視線もそうなんだけど、撮る視線も随分違うなーっていうのはやっぱり、
うん、
まして、いきなり立ち上がったらびっくりされたりとか、
ああそれそうだよね。
車椅子こんでんだけど、あここはダメだと思っていきなり立ち上がって押したりして、え何この人みたいな、
うん、
なんですけども、まあいろんな人の話で、やっぱり通勤の時のお話なんかが、ちょっと印象的だったんで、させていただくと、
うん、
今ね、JR のホームとかで、車椅子を、人は、ホームに対して直角に置かなきゃいけないっていう決まりになってるらしいです。
線路に真正面に向いてる状態にし、
じゃなくて、線路に平行か。
平行。
平行っていうか、要は、ホームがこうかまぼこ型って傾斜になってるところがあるじゃないですか。あ、
はいはいはいはい。
線路に向かってると、
うん、
特に手動の車椅子、
うん、
ブレーキかけてないと坂道なので、
うんうんうん、
行ってしまう。
はいはいはい。
実際そういう事故がどっかであったらしいんですけど。
はい。
転がってっちゃって落ちちゃった。
うんうんうん。
で、それからですね、
うん、
何が何でも横向きにせえと、
うん、
いう教育がされてるらしくて、
はいはい。
まあ、手動の車椅子の人は、まあ、ブレーキかけてればいいじゃんっていう話なんで、
うんうんうん、
一応横向きにしてくださいで、まあ、わかりましたなんだけど、
うん、
車椅子の人は電源っていうかスティック動かさなければ進まないので、
うん、
どっち向いてても一緒なんです。
ああなるほど。
でもそれでも横向きにしろと、
うん、
言われるのでうざいって言ってました。
うん、
ちょっといい加減にしてくれと。横向きにしてればやっぱり特に電動車椅子の場合は乗るときにそこからまた直角に戻さなきゃいけないので、
ああそうか、
やっぱ操作をで何秒かかかるし、
うん、
まあ特にね、そもそもなんていうんでしょうね、電車に乗るときに車椅子の方をご案内中ですとかわざわざ言う、アナウンスで言われる、
ああ、
出た上に、
うん、
わざわざ。時間のかかる方法で向かされて方法で乗せられるっていう、
うんうんうん、
いればそのまま前に進むだけなのに、
うん、
こう向いてるから、
うん、
ぐるんって90度回転して、
うん、
乗るから何秒かやっぱり時間がかかる、
うん、
その何秒にああそこで乗ってるのねみたいなそういう視線が来るっていう、
うんうんうん、
どうも日本ってこうハードの方ではバリアフリーがどんどん進んでるけど、
うん、
そこら辺が全然精神的なっていうかソフトのね、
うん、
で全然バリアフリーじゃない。
ああだからねそれは多分分かんないんだと思うよ。ってか俺もそうだもん、
うん、
だからやっぱりそこはまあ、うざいのはうざいんだろうけどそれはそれぞれの人たちが教えるというか声を発していかないといけないんじゃないかなっていう気はするけどな。
その話を聞いてへえと思ってたんですけど、うん、うちのこの場合はもう通学の場合はなんて言うんでしょうね、もうお友達になっているらしくて、
うんうん、
顔見知りなんでそういう細かいことは言われずに、
うん、
もうなんか電車来るまで世間話してるぐらいな。それ以外のところでとやっぱりあのこの間こう JR でね、まあ、ディズニー行ってきたんですけれども、
うん、
友達と一緒に行ったんだけど、
うん、
じゃあ先にホームで待っててくださいって言われたから、
うん、
エレベーターで降りて、まあ、乗りやすいのはどの辺かねって言ってちょっとは動いてたら、
うん、
駅員さんが偉い別の駅員さんがね偉い血相で危ないですからって駆けつけてきて
ほうほうほう
でも勝手に動いてもらっちゃ困るみたいなそういうことを言われて、いや先に行ってくださいって言われたらそっちだろうってよほど言い返そうかと思ったとか言ってでまあ一人じゃないしね、
うん、
友達と一緒にいるのに、うん、いやそれはやっぱりそのそういう風にマニュアルで決められてるんでしょうっていう話は、
うん、
ですけども
、でもそうだね、その結局そのアナウンスされてその乗る電車乗るたびにその注目されてとかってのはやっぱすごい負担になるんだろうね、
うん、って言ってましたね、うん、しかもそのさそれをわざわざなんか素早く乗れればそれその方がいい越したことはないじゃないですか、どっちもね。
うんうんうん、
こう普通待ってる人もこれから乗る車椅子の人も、
うんうんうん、
なるような、
うん、
しちゃってっていうのがどうも、まあ本当にこう別にまでっていう意見もあるかもしれないんですけど。
うんうん、
でもやチリと積もれば山となるので
、ね、うん、だそれは毎日のことだったりするとね、そういうちょっとしたことがうんざりとかっていうのはあるんでしょうけどね、まあその JR の対策はどうか分かんないけど、その周りの人たちのそのさっきの視線っていう話がありましたけど、そのそれは普通歩ける状態の園さんがその車椅子乗ってて、そりゃ立ちゃびっくりするとは思うんですけど、その普通に歩いてる時とその車椅子乗った時のその車椅子を使ってる人への視線とかってなんか感じました？
まあ、この時はこう退去していたのであんまりなんかある
ない
ことにしようみたいな感じは若干感じましたね。
あ、やっぱりそういうなんて言うんだろう、特別な目で見られるのが続いたらそれはそれであれなのかなとかね、だからそこら辺がやっぱり何度も言ってるけど分かんないんですよね。
いや、うん、まあ、それは多分そうだと思いますね、
うん、
経験してみないとなかなか、
うん、でそういう中知り合いとか友達とかがいて、いやいちいちそんなに言われるのうざいんだよねとかっていうのを聞いてればね、なんとなく分かる、感じれるものもあるんだろうけど、そうじゃなくて本当にパッとこう街中で会った時にどうしたらいいのか分かんないんだよね。
あ、まあそれね、ちょっとすごい興味深い話で、すごく旅行好きな人がやっぱりいて、
うん、
人は海外の方がこう楽だし楽しいっていうん
です。ああ、はいはいはい、
そうなんだ、ちょっとびっくりするじゃないですか。
うんうん、
いや、フィーとかそういう設計になってない国の方が多いだろうしと思ったら、
うんうん、
実はそういうことで、
うん、
こうハードな面ではすごい大変なんだけど、
うん、
全然そんな気にしないと、
うんうんうん、
いう人がに対してこう特別な目で見たりとか全然ないし、
うん、
あと困っていたら普通に助けてくれる。
ああ、はいはいはい。
助けてくださいって言わなくても、こう、ひょいって手を貸してくれる。
うんうんうん。
で、じゃあね、みたいな感じで、心地がいい
んだそう。
日本はとにかくそういうことで、
うん、
どこに行くにでも、いついつこういう感じでこう行きますから、こうしてくださいみたいな、
うん、
し、こう、許可取ってね。
うん、
どうですかとか全部やらなきゃいけないので、
うんうん、
やっぱ煩わしいっていう言い方をしています。
うーん、
日本で旅行何十万とかね、何万とかかけて旅行行くぐらいだったら、
うん、
東南アジアとか行っちゃった方が、
うん、
ラジオからやっても、もう全然、その、心地よさが全然違う。
いや、そこら辺が、だからそういう、その、まあ、何がっていうのがもう具体的に分かんないんだけど、その、あ、でもそのさっきの、普段全然気にしない、で、その何かの時に、こう自然に助けてくれるっていう、その感覚がさ、
あ、そうですね。そうなんですよ。
分かんないから、多分そういうのを、やっぱりそういう、実際に、嫌な思いをしてる人とかこうしてほしいっていう人が具体的にこう声を上げるというか、なんて言ったらいいんだろうな。
そうなんですよね。でも向こうの人はそれ声上げられたからやってるわけじゃないんじゃないですか、多分。
いや、声を上げるっていうのはその、大げさな言い方をしてしまえば、その今はそれはやめてとか、そういうのを教えるって言えばいいのかな。
ああ、まあそうですね。どうしてもそうなっちゃうんですかね。まあそこら辺が、もうなんか、半分諦めた
感じになっちゃってるのかね。
諦めてましたけど、
うん、
まあこういう言い方あれなのかもしれないけど、まあ民度が違うっていうのかね、みたいな話してたんですけど。
いやー、でもどうなんだろう。まあ確かにその特別扱いしないとかっていうのは聞くし、その何か困ったらもちろん助けてあげるのはやぶさかではないし、でもなんか変に特別扱いして助けるとなんかとかっていう話も聞いちゃったりすると、いや、じゃあどうしたらいいのよみたいになっちゃうんですよね。
なんかまあ真面目なんですかね。真面目なのか、なんか神経質なのか。まあ、あのスウェーデンなんかは全然バリアフリーじゃないので、
うん、
あの助けてもらうシーンが実に多いんだけど、
うん、
あ、すいませんねって言ったら、いや別に君謝る必要ないよ、こういう、あの今ここがこうなってるのが悪いんだからみたいな感じ、うん、
いやいや、でもそれは日本でもそうじゃないのかね。
おお、なんでしょうか。
だって誰か助けてあげたとし、まあ、ちょっと手を貸してあげたとして、すいませんねって言われて、同じような反応じゃないの、日本人だって。
そうね、うん、いや、そこであのこう手の出し方が
違うのかな。
やっぱりあのまあ、これはその僕は障害を持ってるわけじゃないと分からないんですけど、
うん、
そのさっきのアナウンスじゃないけど、
うん、
こうあなたは特別だからこれから助けますみたいな、そういうあの何かがあるんじゃないでしょうかね、雰囲気が。
うん、
まあ、特にそのアナウンスに関して言えば、まあ、親切なようで、
うん、
親切じゃないですかね。
うんうんうん、
結局それはあの、なんていうの、他の乗客の人に対して、
うん、あ、そうね、それはそうなんだろうね。その本人というか、その車椅子の人に対してのアナウンスじゃないもんね。
他の乗客、その何百人といる乗客に対して、わざわざこれから特別な一人が乗るので、
うん、
みたいな、
うん、
そういう言われ方はされるのはちょっとあの辛いというかね、違う
だろう。そうだよね。
まあ日本独特だと。
うんうんうん。
こんなアナウンス流れるの日本独特だよっていうようなことを言ってましたけどね。
うん。
まあそう、まあちょっとそういう話も聞けたので、あ、これは面白いなと。
うん。
面白い。面白いって言ったらあれなんですけど。
うん、うん。
で
もそこら辺は分かんないもんね。
で、まあ今回はそういう突っ込んだ話も聞けたので。
うん。
もうあの混雑時でも通勤し、普通に通勤客に混じって通勤してる人も、うん、やっぱりいて、
うん、
変じゃないですかみたいな話したんだけど、その人は、うん、あの気合ですだから普通のね、
うん、
客は混雑した時もやっぱり気合だなるってのと思う、うん、
いやでもそれではそれでいいんだと思うんだけどね。
そういう人だとあの周りの人もそんな気使わなくて済むっていうか、
うん、
なのかもしれない。でもやっぱりね、こう自分なりに気をつけてるっていうか、
うん、
ようにしてその人赤いタイヤ
はいはいはい
でこう威圧してるって言いました。ピートなんか、まあ、気がつかれにくいらしくて結構蹴ったりするんだって、乗り降りの時邪魔みたいな感じ、赤いタイヤにしたから蹴られなくなったとか言ってましたし、
へえ、まあ、そんなもんかね。
やっぱりそこら辺、とまあ息子も言ってましたけど、まあ基本混雑にならない時に乗るようにしてるんだけど、
うん、
こうダイヤの乱れで、
はいはいはい、
いきなりめちゃくちゃ混むって時あるじゃないですか、
うんうんうん、
それになった時はやっぱり大変で、
うん、
車椅子はそこのスペースに人が車椅子があるって分かりにくいので、
うん、あそうだよね、
に殺到しちゃうっていう、
あそこ空いてるみたいに見えちゃうんだ。
そうそう、潰されそうになる、うん、うちの息子もやっぱりそういう何回かあったかあったって言ってましたけどね、
うん、
まあ、そういう時に周りの人がここに車椅子の人がいますとか、
うん、
まあ、車椅子の人が方がいるから これ以上無理ですって誰かが言わないと多分見えないからどんどんそっちに殺到しちゃう、言ってくださいというようなことを、まあ、本人が言えばいいんでしょうけれど、なかなかそうね難しいらしくて、
うん、
本人が言うよりやっぱりその周りにいる人が言ってあげた方が声も通りやすいしっていう、
うん、
そこら辺のですよね。さっきはあまり気使わない、
そうそうそうそう、そこら辺分かんなくなるよね。
でも あの低さでギューって来られたらやっぱ怖いです、
うん、
いうのはやっぱりあります、まあ、人によってその、ね、こう気合ですって言ってた人は男性の元気のいい人ですし、周りから殺到されてすごい怖かったですって言ってた人は女性の方なんで、
うん、
その人によって違います、うん。
まあだからそれはその車椅子に乗ってる人、その足が不自由な人がもう全員一緒じゃないからっていうことだよね。そのもう自分はできることは自分でやりたいからっていう人もいれば、助けてもらえるなら助けてもらいたいっていう人もいるだろうし、まあ、それぞれなんだろうね。
ですね。まあとりあえずなんか電車で、あ、すごい混んでるのにあそこ空いてると思ったら、
うん、
車椅子の人がいるかもしれないと、
うんうん、まあでもそれはそうか、
押していただければ
どうなんだろうね。その赤いタイヤの人だったらもう黙ってぎゅうぎゅう詰めになって、
いや
乗ってる人が女性だったら、ここ車椅子の人がいるからこれじゃ無理ですよってなるべく言ってあげると。
あ、そうですか。どうなんだ
わかんないけど、
はい、まああとやっぱり最近こうヘッドホンでスマートフォン、
うん、
本かけてスマートフォンを見ながら歩いてる人が非常に多いので、
うん、
通勤時間帯は、
うん、
線からぶつかりそうになるってやっぱり、
あ、
こうもうほら改札が出ながらもう下向いてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
こっちから近づいていって、すいませんって声かけてもヘッドフォンしてたらもう全然聞こえないらしいですね。
あ、なるほどね。
そうになって、
うん、
向こうの人はびっくりするみたいな。
引いてやったらいいんじゃないですか、それは。
それはお互いに怪我するかな。いや、こう車椅子に当てられるとそこ相当大変、痛いですやっぱり、金属の塊なん
で。ちょっと足踏んでやるとか。あ、でもこれは良くないね。
まあそうですね。まあ別に車椅子の方だけじゃなくて、
うん、
ジオリとかね、
うん、
やっぱりちゃんと歩い歩行をしててもやっぱり不安定な人とか、
うん、まあもう最悪なの自転車乗ってるやつね。
やっぱり、まあ、いますね。
いるいる、傘さしてスマホをいじりながら自転車乗ってるやつとか、もうひっくり返してやろうかと思うよね。
まあある意味なんていうの、人間のこう器用さのあれを時々呆れるんですけど、人間のこうなんていうの、キャパシティの能力の凄さにびっくりするんですけど、
うん、
から能力の ながら力の凄さにびっくりしますけど、はい、まあそんな感じで、あれだったんですけど、あの一応カメラ僕持って普通に乗って、あれして車椅子から見た写真どんなんだろうとか思ったんで、ちょっと最後の方に何枚か載せておきましたけど、まあちょっとした公園みたいなのがあったんで、やっぱり視線が低いからちょっと面白い、後ろの方ですけどね、あの木漏れ日とかついなと思いながら撮ってたんですけど、カメラポジションはすごく不便なんで普通なら一歩のところなんだけど、それするのが大変なんですよね。一歩っていうかこう体の、一歩行くところに車椅子を進めようとすると、なんかこう段差とかあると全然行けなかったり、
ああなるほどね、
こうなので面白いと思いつつも結構苦労撮りました、あとあの噴水みたいなのが地面から出てて、ね、子供たちがその噴水で遊んでるとこう、これあの常に出てるんじゃなくて、ある一定のリズムで、なんだろう、まあでもランダムに四角、5列ぐらいから、それがビューって飛び出すんですよ、なんでその間をこう行き交うのに失敗すると噴水に蚊が、噴水
に
ちゃんとやられる、そういうところでちょっと撮ってたんですけど、この時はなんかあの子供に混じって一人でこの中にいたんですけど、車椅子でね、安かったです割と、こう危ないという感じではなく子供の方が避けてくれるので、そこら辺は子供の方が適応力あるなって、こう一緒に行ったり来たりしながら撮ってました。
いやどうでしたそれ、まあそんなに長い時間じゃないでしょうけど、その車椅子、
まあ冒頭言いましたけど、座り心地よくて、これ1台欲しいですって言ってけどなんて座り心地がいいんでしょう。
へー、
あのこうスッてお尻全体が、体全体が包まれる感じなんで、まあただ移動はやっぱりこの、ね、あの普通のこう舗装された道とかならいいんだけど、まあちょっと不整地になると大変、カメラはねやっぱりね首から下げてこぐ感じなんだけど、他に物とかなかなか持てないし、点では非常に不便だよね。
ああ、そっか、荷物って、
あ、そうそう、荷物はね、この手で自走式の場合はうちの息子はあの、なんていうのか、あれなんていうんだろう、こうフォークリフトのフォークみたいなのを前につけてあるんですよ。
はいはいはい、
前のフレーム、でそれをパタって倒してその上にカバンを乗せるっていう感じですかね。でもバランスがだいぶ崩れるので、ビリーしにくくなるとかね、あの後ろにあのデイバッグとかでくっつける人も結構、式の場合は、人の場合は、もう電動になるとあのいろいろアクセサリーというかフックとかいろいろつけたりして、こうつわものになると電子レンジ買って乗せて帰ってきましたとかいう人もいるぐらい、結構あの積載量は
あるんだ、
パワーもあるし、
う
ちの人はやっぱりその自分の腕力次第なんでね、まあ、雨の日が一番大変ですから、今回雨の日の話あんまり出なかったんだけど、そこの場合はあのビニール製のこうちょっと硬いバイス専用の、こうカッパを買ったんですけれども、やっぱり自分で着たり脱いだりするの大変でね、結構ね、脱いだで水拭き取ってしまわないと、そこら中 水浸しになっちゃうので。
え、それは普通のカッパじゃダメなの？
あ、座面が濡れちゃうんでね。
ああ
、あとはあの、車椅子に乗る人の場合はほとんど普通のカッパは自分では履けないんです
よ。あ、そういうことか。
その方は難しい。
なるほど。
地面に転がらなきゃいけない。まあ、でも、最近は本当にアクティブな人が多くなったので、
うん、
チェアスキーとかやって、チェアスキーって椅子に乗ってスキーするやつ。
ほうほうほう。
あれで行って、仲間で行って、みんなで帰りに温泉に入って帰ってくるんだけどって、どうなんですかっていう感じ。
ほうほう。
だから、立ち上がれないんだけど、
うん、
に温泉に入って、普通に温泉で普通の温泉で入って、
うん、
普通に着替えて帰ってくるんですよとか言って、すごいですね、
うん、
見せられませんっていう話なんですけど、
え、
肌温泉なので、
うん、
どうやってるか写真に撮ってくれませんみたいな
話。あ、うん、
まあいろいろその障害によの、ね、部位とか、
うん、
で人それぞれでやっぱり工夫がある。
うんうんうん、
まあそういう感じで、まあ多分いろんなところで見かけるね、時代になってきたので、
うんうん、
そのなんて言うんでしょう、別に特別視し、こう特別に保護してくださいっていう必要はないんだけど、ね、
うん、
逆に保護する、その気を使いすぎて変なことになってたりとか。
うん、
まあでもこうエレベーターせね、健常な人がエレベーターに向かって走っていくみたいのは未だにあるし、
ああそうね、
辺はなんとかしてほしいな、
うん、
そんな感じですかね、
うん、まあそうね、そのあとはそのなんだっけ、駐車スペースのさ、
ああ前も話しました
ね、
優先
優先マークついてるところに普通の人が止めてたりとかっていうのはちょっと直すといいのになと思うんですけどね。
まああとはちょっと震災の時なんかは本当に大変だと思うので、
うん、
時こそこう手を素早く差し伸べて、
うんうん、
まあ、自分のことで大変っていうのはもちろんあるんですけどね、うんうん、そういう時こそバリアフリーが生きるんじゃないかと、
うん、
というかそういう心のバリアフリーが生きるんじゃないかと思うので、うん、まあこう息子もね、もう独立してこう一人で動いてることが多いので、
うん、
いろんな人にこうちょっとそういう話をしてみたいなと思って、
うん、どうなんですか、
うん、
今
そういう通学ですか？
通学もそうだし、その彼の行動範囲っていうのは、
うん、まあ、それなりに広がっていますよね、うん、部活とかで結構遠くに、まあ一人では行かないんですけれども、
うん、
部のこう人間友達とかと言ってるんですが、
うん、
まあ、普通結構行動範囲も広がって、まあ随分やっぱりしっかりはしましたよね。
うーん、
それなりにっていうか。
うん、その今友達が一緒とはいえ、今までだって学校行くのってお母さんがついて行ってたんでしたよね。
まあ今はもう時間の関係で、
うん、
駅までは押してってますけど朝、
うんうんうん、
帰りもさすがに帰りこそ暗くなってるのでやっぱり車の外には行ってますか、
うん、
最寄りの駅と学校の間は自分で走ってる、
うん、
出ますしね。
でその部活とかっていう時はもう完全に友達と、
そうですね、
本人だけでどっか行ったりとかっていうのが出てきてるんだ。
まあ、そういう点ではまあだいぶ進歩したなと。
うん、
感じですし、あの、まあ、周りもこうすごく理解のある人たちっていうかね、あの生徒さんたちなので、
うんうん、
だねっていう感じもあります、
うんうん、まあでもそのなんだろうね、その海外の方が心地よいっていうのってなんか寂しい感じがしますけどね、日本もそうでありたいと思うんですけどね。
交通に関して言えば、そのもっと上の人たちですね、今のもう本当段階の世代ぐらいの人たちが、
うんうん、
運動していろいろ一歩一歩進んできたっていう歴史がやっぱりあるらしくって、
うん、
本当喧嘩越しでそういういろんなね、こういうのも乗せられるようにしろとかした結果なんだっていう話もその福祉関係の人から聞きました、
うん
うん、まあ いまだになんか その伝統が残ってるらしくて、なんかそ怖い団体っていうんですか、怖いって言ってもあの怖さが違うんですけど、そう、あの一歩間違えるとそれはクレーマー団体でしょうみたいな字に取られなくもないか、逆に心配とか言ってましたけど、
うん、まあでもそういうのをこう大きく変えるのって、まあそのなんだろう、ね、冒頭のそのクレーマーの話とはちょっとやっぱ違うと思うんですよね。やっぱりその借地定規になっちゃってるさっきの JR の対応だとかって、そういうのってもうね、まあ JR のその対応っていうのはやっぱその危険な目に遭わせられないとかっていう、やっぱそういう思いから来てるんだろうから、でもそうじゃないんだよとかっていうのは、やっぱりそういう戦いみたいにはならざるを得ないのかもしれないけど、まあそれクレーマーとはね言えないだろうから、それはそれでちゃんと声を上げて言うべきだろうし、
まあ、あの、まあ、ある程度若い世代になると一緒にもうあのこう学校とか地域で育ってきてるので、
うん、
まあ、話通じやすいですよねっていうことらしいですね。そうだと思いましたね、
うん、
まあ、こうこの 何年か前とか10年前とか、
うん、
5年前とかでも10年前とかでも随分環境違うので、
うん、
まあこれからね、まあ、それがさらにいい方向に進んでいけば、
うん、まあ、その10年とかっていうのは着実にいい方向にはいってるの、
はい、で、まあ、まあこの辺では特に、まあ、埼玉の人多かったんですけど、
うん、
随分違うです。違うねって言ってる。車椅子でのこう議員さん、まあ、市議、埼玉市の市議さんの方もやってたんですけど、
うん、
その人が、そう、議員になることで、埼玉市議会にそのバリアフリー、議場にね、
うん、
まあ、バリアフリー化されるましたと、
うんうんうん、
あれましたみたいな話とかね、
うん、
でそれ10年目なんですよみたいな、10年目だったかな、
うん、
昭和なんかすごいブーイングがあったとか言ってました。
へ
え、議場をね、フリックで金かかったんだぞみたいなヤジが飛んだみたいな話もありました。それ今ならとんでもない話ですよねとか言ってましたけど、
うん、
もありましたけど、まあまあその議員の方もまだまだこれから、だから若い人たちにやっぱりその社会参加っていうだけじゃなくて政治参加もしてほしいんですねっていうようなことも言ってましたし、
ね、うん、まあこの配信の頃には
解散
になってるかもしれませんけど、まあでも本当そうですよね、うん、まあでもそのなんて言うんだろうな、その今その車椅子を使われている方たちがどっちなんだろうね、そのさっきの海外のお話からしたらハードはもちろん良くなればいいんだろうけど、なんかそれより先にソフト的なところの、
ああ そうですね、あそのね、ハード面が良くなればなるほどソフト面がいい加減になっているような気がするっていうようなことをしてました。ソフト面っていうのはそのもうこういう風に ね、できてんだからそっち使えばいいじゃんって、まあ、優先席みたいなもんですよね。そこら辺こういう設備ができてんだからそれで、うん、それ使えばいいでしょうみたいな感じ、
うん、
はになりつつあるんじゃないかっていう。
あ、それこういうのまあそういうものが整備されてきてるっていうのはやっぱみんな認識はしてたりするじゃないですか。そのバリアフリーっていう言葉自体ももう誰でも知ってる言葉になってきてるし、もう今そうなってるんだから大丈夫でしょ的な感じっていうことですか。
うん、それはそれがあって逆にあの無関心だね。って心配してる人もいました。
いやでもそれもまたねさっきの話じゃないけど無関心でも困るし、変に変な見方のされ方をされるともやっぱ嫌だしみたいな。
そうそうそう、
難しいよね。
無関心っていうかこうわざと見ないことにするみたいな。だとね、やっぱまあ関わらないでおこうみたいな話だとかもあるし、
うん、
まあ、別に障害のある人ない人じゃなくて、
うん、
具体的な社会全体的な感じですかね、
うん、
っていう気はするの。それやっぱりしわ寄せっていうかより敏感に感じるのはやっぱりそういう立場の人じゃないですか、
ね、うん、いやーまあなんか難しいな、なんそこら辺のね感覚的なものなのかもしれないですけど、まあ大げさに言ってしまえばその日本人の人間性みたいな。
そうそう、うん、それは、まあ、僕は海外そんな行ったことないので分かんないんだけど、その海外でこう研修した人なんかは、
うん、
本当に違うのでこうびっくりするみたいなことを言ってましたね。
うん、いやでもね、日本人だってって今聞いてる限りだとそんな気がしなくもないんですけどね。でもなんかそういう感覚的なものがまあ分かり得てない部分もあるのかなっていう気もするんですけど、まあそんだけ言うってことはそれだけ明らかに違うんでしょうね。
なんでしょうね。
なんかそういうなんかギャップが少しでも埋められるといいですけどね。まあ、なんかこういう機会にこうそういった声をご紹介できる機会を増やせればなというふうには思ってますので、ぜひ皆さんもちょっとそこら辺考えてみていただければと。でもし同じように車椅子使われてるとか知り合いが使ってるとか、なんかそういうこう近いまあ意見なんかがねお持ちの方がいたら、ぜひメールの方で送りいただければご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今週生活スタイルの週でございました。車椅子セミナーに行って、まあ、いろいろ聞いてきた様子をご紹介いただきました。届けしましたのはハンスケと、
そうですか、あの忘年会の告知はいいんでしょうか。
忘れておりました。忘年会やります。もう来週
です。
12月21日の金曜日、本庄あずま橋駅のすぐ目の前にあります、洋食屋さんです。モンブランというお店で忘年会をしようと思っています。詳しい内容は本、スクランブルのトップページ、scramble.jp にアクセスしていただければ、忘年会と書いたバナーがありますので、そちらをクリックしてください。そちらに、最終決定事項を書いておきます。今現時点で言いますと19時か20時スタートで、お食事の方が、メニューから選んで食べる食べ放題ですということでお届けしました。ただいまお相手はハンスケと、
はい、そうでした。
ではまた来週。